皆さん、こんにちは。時間前ですけれども、始めたいふうに思います。始まる前にですね、委員および出席説明の皆さんにお願いがあります。発言に際してはマスクを着用しておりますので、マイクを自分の方に向け、正面から大きな声でゆっくり丁寧に発言してください。またマイクにランプがついていることを確認し発言してください。よろしくお願いします。それでは始めたいと思います。本日の出席人数5名、これより建設経済委員会を開会いたします。本委員会の議席はただいまのご着席のとおり議席といたします。本委員会は議案審査のため、立山市議会委員会条例第21条の規定により出席要求に対し、お手元に配布のとおり出席報告がありましたので、ご了承願います。これより議事に入ります。本日の議事はお手元に配布の日程により、本会議におきまして本委員会に付託されました議案審査入りたいと思いますので、これにご異議ありませんか。はい、ご異議なしと認めます。よって決定いたしました。日程第1、議案第56号、立山市廃棄物処理を清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議題といたします。ご質疑願います。はい、2番、長谷川委員。
では、よろしくお願いいたします。議案第66号の、廃棄物の処理及び清掃に関する条例に関して質問させていただきます。今回、有料化される一般廃棄物、可燃物の自己搬入30キログラム未満、一般廃棄物、不燃物の、自己搬入量50キログラム未満の昨年度の、搬入数量を教えていただきたいというのがまず一つ。それと全体的な感覚でよろしいんですけれども、このことによって、増収になるのか、減少になるのかということをお聞きしたいということです。それとですね、今回、この有料化をしたという根本的な目的は何だったのか、お聞かせください。よろしくお願いいたします。
環境課長。
はい、それでは1つ目の、無料区分の重量ですが、令和3年度における実績で、実績になりますけれども、可燃ごみの自己搬入30キロ未満、合計で198トン、それから不燃ごみの自己搬入50キログラム未満、合計で約141トンでございます。それから2つ目の再入増かどうかということでございますが、現状では徴収していない自己搬入の無料区分を有料化するということでございますので、その部分について再入増となることを見込んでおります。それから3つ目の目的、有料化の目的でございますが、ごみの減量化と資源循環の促進を図ること、それから無料区分を見直して、排出者に排出量に応じた相応の負担を求めようというところにあります。以上でございます。
はい、2番、長谷川委員。
はい、回答の、はよく分かりました。そうすると、単純にこの、有料化された分が増収になる、増になるという形ぐらいの金額でしょうかね。
はい、環境課長。
はい、それではですね、金額面をちょっとお知らせしたいと思いますが、今回この改正によりまして、令和3年度の実績から試算してみますと、 可燃ごみの自己搬入ではですね、約158万円の増、それから、不燃ごみの自己搬入についてはですね、現状全額が阿波広域による歳入ですけれども、これが令和5年4月以降は、市による新設された新設施設の運営になるために、その全額が市の歳入になるものと考えられますので、この金額が約626万円でございます。これが増というふうになるというふうに見込んでいます。以上です。
はい、2番長谷川委員。
あ、分かりました。まあ、去年のデータなんですけれども、まあ、合わせると約、800万円近い金額が、増、今年は、そんなに、今年というか、ならないとは思うんですけれども、それだけの増になるということが分かりました。じゃあ以上で終わります。
はい、他にご質疑願いませんか。はい、3番、倉田委員。
はい、この可燃ごみの一般廃棄物処理手数料の改定ですけれども、令和5年度ではなく、もっと早くしてもよかったのではないかなと思っているんですが、見解を伺います。
はい、環境課長。
はい、なぜこのタイミングかということだろうと思いますけれども、少しご説明させていただきます。もともとといいますか、これまではですね、ごみの多量排出の抑制に着目した考えのもとですね、一定程度の無料区分を設けていたと考えられるわけでございますけれども、近年、ごみの減量化ですとか、資源循環の促進といった環境への配慮の高まりなどもあって、それとごみ処理経費の観点も含めて、環境行政を取り巻く環境が、全国、世界に見てもですね、クローズアップされてきて大きく変わっております。で、これと同時にですね、環境課においても無料区分の見直しという話題がですね、ずっとあったところでございます。で、こうした状況に加えまして、令和5年度から阿波広域の粗大ごみ処理施設に代わって、新たに整備を進めている市の処理施設が供用開始予定でございまして、この新施設で受け入れるための一般廃棄物処理手数料を定めなければならないという事情がありましたので、可燃ごみ、不燃ごみともにですね、自己搬入による無料区分の解消、有料化を行う時期としては、このタイミングになったということでございます。以上です。
よろしいですか。はい。他にご質疑願います。はい。4番、龍崎議員。すいません
、はい、今までのお話、説明の中でですね、自己搬入部分の、これを有料化することによって増収益があるということ、これも一見しますと、そういう市民負担が増えるかなという状況になるんですけれども、今、説明の中ではですね、これからごみの減量化に向かって、市民全体の意識を高めていくということも必要かと思います。で処理手数料によって増収部分は今説明いただきましたけれども、減量化の見通しについては、これはなかなか難しいと思うんですが、ある程度の試算とかそういう捉え方っていうのはあるんでしょうか。
はい、環境課長。
はい、今ご指摘のとおりですね、歳入増の財政効果につきましては、先ほど申し上げましたとおり、令和3年度の実績からこのように試算しているところでございますが、可燃ごみの目的でご説明しました可燃ごみの減量化と、資源循環の促進につきましてはですね、これを個別に今回のこの有料化についてですね、個別に数値化することは難しいんですけれども、後期基本計画ではですね、1日あたりのごみの排出量の目標値を1090グラム。で、資源ごみの再資源化率の目標値を 15% 以上として定め、 これを目指しておりますので、まあ、達成目標といいますか、そうにつきましては、これが、この値が目標値になるのではないかというふうに考えております。以上です。
はい、4番、龍関委員。
はい、なかなか難しい予想値だと思いますが、まあ、この部分をですね、やはり市民にお伝えして、市民全体でもってその減量化に向けての動きを進めていくということが必要になろうかと思いますので、まあ、その辺の PR といいますか、皆さんに告知していくと、まあ、その部分をやはり努めていかなきゃならないなと思います。まあ、これについては質問ではないので、結構でございます。
よろしいですか。
以上です。
よろしいですか。はい。はい、他にご質疑ありませんか。はい。はい、5番。
はい、今いろいろ聞かせていただきましてですね、はい、これをすることによって増収になるということだと思いますけれども、ゴミ処理というのはどこでもですね、やはりこれはお金のかかる問題で、あるのは分かっているんですけれども、まあ、そのために今回、ね、搬入した分をお金もらうよということだと思います。ただ、私は思うのにですね、このアワー3市1町で一つのゴミ処理場を作ろうということで動いてきた中でね、それはやはりゴミの減量化とか、そしてゴミの手数料の市民負担を少しでも減らすべくためのためにやってきたことだと思うんですよ。まあ、それがまあ今回ですね、3市1町から外れて立山で 1市だけでゴミ処理をすることになったんですけども、それこそ今ですね、一気直しているだけでも大変なお金がかかっていると思うんです。で、これがまあ今やってますから、まあ、これはこれで新しくできればいいんですけども、その先に行ったらですね、やはり広域の中でやっていくべきじゃないのかなと、こんな思いをしておるんですけども、いかがですか。市長、どんなお考えありますか。
はい、市長。
秋山委員のご質問にお答えします。選挙戦でも申し上げておりましたが、とりあえず今回大規模改修も始まっていますので、これね、あと20年と言われて15年かなと言われていると思うんですが、これをまず最大限メンテナンスしっかりしながらできるだけ長く使っていくことがまず第一で、その上でその先になりますと立山市単独での事業となるとかなりね、また負担が大きいことになってまいりますので、また再度テーブルに戻ることが可能かどうかまだ分かりませんが、3市1町連携して、まあ、広域でごみ処理をやっていけるような体制が作れるかどうかを多市町の首長さんとまた、ね、議論を重ねながら進めてまいりたいと思います。以上です。
はい、私もその方向はいいなと、はい、
秋山先生、はい、5番秋山委員、はい、
終わります。
はい、他にご質疑ありませんか。はい、ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。はい、討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案は原案通り可決することにご異議ありませんか。はい、ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。日程第2、議案第59号、令和4年度立山市下水道事業会計補正予算、括弧第2号を議題といたします。ご質疑願います。
はい、
2番、はい、2番長谷川委員。
それでは、議案第59号の下水道補正の件で、質問いたします。鏡浦、クリーンセンター維持管理業務包括的民間委託料として、まあ、全体で、5年間でですか、6億3563万5000円という、まあ、限度額を、まあ、提示していただいて、まあ、昨日議案質疑で石井敏弘委員が質問しましたけれども、これはあくまでも、限度額だと。いうことで、これから入札を行って最終的な金額が決定していくということでよろしいでしょうか。そうしますと、まあ、これが決まって、まあ、今日の段階では限度額の中でお話しさせていただきますけれども、毎年一般会計補助金からですね、これ5年間で2億1000 63万5千円という金額を今限度額として挙げておりますけれども、この支払い方というのは、5回に分けて、支払っていくのか、それとも多分そうだと思うんですけども、これね、来年度一括的に6億3000万払うという話ではないと思いますけど、そこをちょっと確認をさせていただきたいと思います。
下水道市長、はい、下水道市長、
今委員の方のお話の通りですね、これは5年間の契約になりますので、それぞれ1年ずつ、要はだから2億1063万5000円割る5の1年ずつの支払いになります。以上です。
はい、はい、2番長谷川委員。
あ、分かりました、そうじゃないかなと思ってました。これ1年で払ったらお金なくなっちゃいますもんね。あとそうしますと、これ一応5年の間で、契約をするということなんで、また令和10年度になったらまた同じようなことを行うということなんでしょうか。
はい、下水道市長。
はい、今ですね、国土交通省の方でも、下水処理場等の維持管理における包括的民間委託の推進についてということで、国の方もですね、持続可能な下水道事業の運営に向けて、下水処理場等の維持管理業務への包括的民間委託等の導入を推進しております。ですから立山市としてもですね、引き続き、令和10年度以降も、施設設備の維持管理の合理化高度化に向けた、有効な委託手法である包括的民間委託の方を引き続き導入してまいりたいと考えております。以上です。
はい、2番長谷川委員。
あ、分かりました。あともう1点だけ、5年、毎年、一般会計から限度額の算定で、4000万ずつぐらい、支払っていくわけなんですけれども、これが妥当な金額なのかどうなのかっていう、管理を委託しているわけなんで、管理料として出ていくのは当たり前ということであれば、それぐらいが妥当なんだよってやれればそうなんですけれども、そこらの査定はどんな考え方がされてますでしょうか。
はい、下水道市長。
はい、昨日のですね、本会議の時にも、ご説明の方をしましたけれども、委託料の増えた主な理由といたしましては、物価の高騰ということで、昨日ご説明申し上げました。で、それに加えまして、実は前回、5年前ですね、との比較ということになりますと、消費税および地方消費税率が、前回の積算時の 8% から 10% に今回、引き上げられております。それと、業務体制につきましては、現状の11人体制で積算しておりますけれども、ここ の, 人件費、委託する側の、受託者側の人件費の積算なんですけれども、下水道施設維持管理積算要領、処理場ポンプ場施設編というのが、日本下水道協会の方から発行されておりまして、それによりますと、電気工事士の労務単価を参考にするというふうになっております。で、この労務単価なんですけれども、今回は前回の積算時よりも約 13% ほど引き上げられておりますので、こちらの方も委託料の増えた要因の一つとして考えております。以上です。
はい、2番長谷川委員。
じゃあ電気だっけ、技術士の労務士 の, その単価っていうのはいくらなんでしょうか。
はい、下水道市長。
前回はですね、労務単価の方が2万1700円だったんですけど、今回2万4500円というふうに引き上げられております。以上です。
はい、終わります。はい、ありがとうございます。谷ご質疑ありませんか。はい、4番龍崎委員。
はい、委託料については今説明をされておりましたので理解したつもりでおります。ただ将来的にはですね、やはり下水道利用者というのが、人口減少、あるいは世帯数の減によって減っていくということになれば、下水道使用量が当然減る部分がまた負担増になってくるかと思うんですけれども、現在のその下水道利用者と、今後の見通しについてはどのように考えておられるでしょうか。
はい、下水道市長。
はい、下水道の利用者ということで、いわゆるこちらは接続者なり接続率という言い方をしますけれども、令和3年度末の下水道接続率は 83.5% でございました。 で令和2年度に比べて 1.7% ほど増加しております。でこの増加の傾向なんですけども、直近5年間でも平成29年度の 76% から令和3年度の 83.5% まで、だいたい1年あたり 1.5% ぐらいずつ増加しております。でこの増加の、まあ、理由ということで、考えておるのは、立山駅前と共用改築域内でのマンションやアパートの建設が結構、ございまして、それに伴いまして、接続者が増えているものと考えております。なのでしばらくですね、今後の見込みとなりますと、しばらくこの微増という形が引き続き続くのではないかなとは思いますが、我々としては引き続き接続率を向上させるための、まあ、PR 活動と、取り組んでいきたいと思っております。以上です。
はい、よろしいですか。はい、他にご質疑ございませんか。はい、5番秋山委員。
はい、ちょっとお伺いします。当初ですね、この下水道を計画した分のエリアのですねがあったわけですけども、それの何パーセント、今は 83% というのは、それが数字なんでしょうか。はじめほら下水道を始めたときに、ここのエリアまで下水道を引くよというのが途中で止まってますよね。それは今何パーセントぐらいのところで止まってるんですか。
はい、下水道室長。
ちょっとパーセンテージというかですね、整備面積の計画は1197ヘクタールで、今供与開始しておりますのは、209ヘクタールほどでございます。以上です。
はい、そうすると、は
い、すいません、はい、5番秋山委員、はい、
そうすると5分の1ぐらいのエリアなんでしょうかね、うん、はい、それとその全体的にもし動いたときの、のですね、流量があって、その委託料、もしですね、それが満額、それが、使われたとしたときにの、委託した人間ですか、その委託料と全然もう、量が違うから、全然値段が違うということでしょうか。
はい、下水道室長。
施設的にですね、その場合は。失礼しました。施設的にですね、その場合は設備の方を少し拡張しなくてはいけないと考えております。なので、まあ、それに伴って委託している人員の方も増えるのではないかなと想定しております。以上です。
はい、5番秋山委員。
はい、そうするとまあ5分の1ということは、まあ、本当に割の悪い数字ということかな。委託料としては満額でちゃんとしっかりした数字が出て、その通りにまあ少しお金かかってもあるとすれば、もう少し流米あたりのあれが安くできるのかなと、まあ、そんな思いもするんですけども、いかがでしょうか。
はい、下水道室長。
一人当たりの使用料についてのお尋ねということでよろしいですか。
あ、はい、
はい、秋山委員。
はい、この委託料に対してね、はい、今の流量は290ヘクタール分しかないわけじゃないですか。これが1197ヘクタールあったら、それもっと多くの人が必要かも分からないんですけども、1軒あたりという一流米あたりの処理量がもっと安く上がるわけでしょ、ね、まあそれ、はい、そうだね。まあ、その中で私以前ですね、あそこに生を投入できないのかなという話をしたことがありました。ということはですね、もう飼料処理場も処理場といいますか、バキューを持って各家を歩いている人たちもすごくなんか忙しいらしいんですね。投入量がもう決まってるんで、それ以上投入できないと。それで土曜日も週休2日制で土曜日に休みたい、まあ、休みたいんだけども、それが各会社で 何トンだか何リューベルかそこまでしか出せないんで、結局土曜日も仕事しなきゃいけないんだよという話がありました。やっぱり中には生のものをそのままには投入はできないんでしょうか。
建設環境部長。
はい、まあ、生の、飼料の投入ということでございます。実際にですね、飼料を集めている協業組合の方からもですね、車の回しの関係だとかですね、そういう中でそういう希望があるということも伺っているところでございます。まあ、その中で、じゃあ入れられるのか入れられないのかという形でございますが、下水道に入ってくるのは、家庭雑排水一般が全部入ってくると。まあ、お風呂の水から何から入ってくるという形の中で、生飼料と比べてですね、まあ、いわゆる濃度が薄くなっていると、まあ、生飼料というのは本当に糞尿だけの話になりますので、濃度が濃いと、その濃度の薄い形のものを処理するという施設に今なっているものですから、直接ですね、そのままのものを入れると濃度が合わなくて、処理がしきれないというのが現状の、処理施設との、問題になります。まあ、入れるようにするんであれば、そこを薄めて入れるということを取らないと入れられないというのが現状でございます。以上です。
はい。はい、5番、秋山委員。
はい。じゃあ、まあ、なんか努力をすれば、そういうことも可能だろうということだと思います。そこでもう一つちょっとお伺いしたいんですが、今回ですね、ウクライナの戦争等でですね、肥料が大変高騰、ロシアから入ってくる原料がですね、品物が来なかったり輸入しないということの中で大変高価になって大体倍ぐらいになっている肥料はたくさんあるんですね。私ども農家ですので、まあ、そういうものを買っているんですけども、その中でですね、この下水道からですね肥料を作っている自治体もあるんです。これはテレビでもやってますんで、もう部長さんなどがね承知していると思いますけども、このことについては立山市の飼料処理、この下水道処理場ではどういう考えをしてますか。
建設環境部長。
はい、すみません、私の方でもちょっとお答えさせていただきます。下水道の施設についてもですね、まあ、そのような話を、していかなきゃいけないだろうということで、もう、可燃度からですねそういう動きをしております。もう一つ加えますと、現在、衛生センターでは、処理したものをですね、肥料としてお配りするということをすでにもうやっております。その関係で処理の中で必要とするお金が浮いて、まあ、しかも有効利用できるということがもう行われておりますので、それを下水の方にも持ってこれないかということで、もうかれこれ10年ぐらい前にそこら辺のところができないかということを検討して動いたことがございます。肥料とするにはしっかりと成分調査をしてですね、肥料認定をしていただかなきゃいけないということで、下水のものをですね、そういう検査に回したこともあるんですが、残念ながらですね、成分が、全く含まれてないわけではないんだけども生育状況が悪いという判断をされまして、肥料としては適さないという結果をいただきました。で、単体ではダメだろうという、ダメであれば、じゃあ混ぜたらできるのかとか、いろんな方法を考えてですね、課の方で、実験をした経緯がございます。実際に、衛生センターの方からもらってきて混ぜて、小松菜を育てたりとかですね、をしたことがあるんですが、どうもやっぱりそこのところがですね、なかなかうまく生育しないというのがございまして、じゃあこれは何が原因なんだろうということを、調べたときにですね、肥料学的にいくと何も出てこないんですが、構造上ですね、問題があるというのが一つ分かりました。何かというと、普通ですと、いわゆる処置といいまして、入ってきたやつのゴミを全部落としてから処理に回すということなんですけども、うちの、クリーンセンターにはその施設がない関係でですね、入ってきたものを全部、処理に回しちゃってると、いわゆる最初の分の、除かなきゃいけない分も一緒になって、肥料のある最後の処分する汚泥に入っちゃってるもんですから、そこがまあ悪さをしてるということが分かりまして、現状の施設の中ではちょっと難しいなという結論に至った次第です。あと、先ほど、まあ、全体1197ヘクタールという話をさせていただきましたが、現在200ヘクタール、210ヘクタール弱という中では、外からですね、下水のその汚泥を使ってという話もいただくんですが、最終的には処分量が少なすぎるということでですね、いわゆるコスパが合わないということで、じゃあ立山さんは見送りだねと言ってお帰りになられることが結構あったということもございます。まあ、 ウクライナ情勢だとかいろんな情勢の中も含めてですね、できるものは有効に使っていきたいという考えは持ち合わせておるんですが、現状施設としてですね、そこに対応するのが非常に難しい状況であるということをご理解いただけたらと思います。以上でございます。
はい、秋山委員。
はい、いろいろ努力されていること、研鑽されていることが分かりましたので、感謝するところでありますけれどもね、まあ、よその自治体でやっていること、それともこの下水道の場合はですね、本当に受益者というのがエリア的に本当にこの街中だけのことですよね。で、それにやはり大きなお金を投入するとしているわけですので、皆さんの税金を。ですね、そういうことで、できれば少しでもね、基金でお金が浮いて、稼げる方というかな、なんかいい方に向いてもらったらば、少しでも経費を減らして、コストパフォーマンスのいいような格好でですね、今ね、流行りのコスパですから、そしてですね、運営していただけたらありがたいなと思っております。以上です。
はい、ありがとうございます。谷、ご質疑ありませんか。
ありがとうございます。
はい、ご質疑なしと認めます。よって、質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。はい、討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。法案を原案通り可決することにご異議ありませんか。はい、ご異議なしと認めます。よって法案は原案通り可決されました。以上で本委員会に付託された議案審査を終わります。この際申し上げます、本会議に報告する委員長報告に案文につきましては委員長に一任願います。これで建設経済委員会を閉会いたします。ありがとうございました。経済委員会の人は議長室にお集まりください。ありがとうございました。